夏目漱石著、心、先生の遺書、109。死んだつもりで生きていこうと決心した私の心は、時々外界の刺激で踊り上がりました。しかし私がどの方面かへ切って出ようと思い立つや否や、恐ろしい力がどこからか出てきて、私の心をぐいと握りしめて少しも動けないようにするのです。そうしてその力が私にお前は何をする資格もない男だと押さえつけるように言って聞かせます。すると私はその一言ですぐぐたりとしおれてしまいます。しばらくしてまた立ち上がろうとするとまた締めつけられます。私は歯を食いしばってなんで人の邪魔をするのかと怒鳴りつけます。不可思議な力は冷ややかな声で笑います。自分でよく知っているくせにと言います。私はまたぐたりとなります。波乱も曲折もない単調な生活を続けてきた私の内面には、常にこうした苦しい戦争があったものと思ってください。才が見て歯がゆがる前に、私自身が何千倍歯がゆい思いを重ねてきたか知れないくらいです。私がこの牢屋のうちにじっとしていることがどうしてもできなくなったとき、またその牢屋をどうしても突き破ることができなくなったとき、必挙私にとって一番楽な努力で遂行できるものは自殺より他にないと私は感じるようになったのです。あなたはなぜと言って目を見張るかもしれませんが、いつも私の心を握りしめに来るその不可思議な恐ろしい力は、私の活動をあらゆる方面で食い止めながら、死の道だけを自由に私のために開けておくのです。動かずにいればともかくも、少しでも動く以上は、その道を歩いて進まなければ私には進みようがなくなったのです。私は今日に至るまですでに2、3度運命の導いていく最も楽な方向へ進もうとしたことがあります。しかし私はいつでも才に心を惹かされました。そうしてその才を一緒に連れて行く勇気は無論ないのです。才にすべてを打ち明けることのできないくらいの私ですから、自分の運命の犠牲として才の天寿を奪うなどという手荒な所作は考えてさえ恐ろしかったのです。私に私の宿命がある通り、才には才の回り合わせがあります。二人を一束にして火にくべるのは、無理という点から見ても、痛ましい極端としか私には思えませんでした。同時に私だけがいなくなった後の才を想像してみるといかにも不憫でした。母の死んだ時、これから世の中で頼りにするものは私より他に亡くなったといった彼女の述懐を、私は腹綿に染み込むように記憶させられていたのです。私はいつも躊躇しました。才の顔を見て、よしてよかったと思うこともありました。そうして無駄じっとすくんでしまいます。そうして才から時々物足りなそうな目で眺められるのです。記憶してください。私はこんな風にして生きてきたのです。初めてあなたに鎌倉で会った時も、あなたと一緒に郊外を散歩した時も、私の気分に大した変わりはなかったのです。私の後ろにはいつでも黒い影がくっついていました。私は才のために命を引きずって世の中を歩いていたようなものです。あなたが卒業して国へ帰る時も同じことでした。9月になったらまたあなたに会おうと約束した私は、嘘をついたのではありません。全く会う気でいたのです。秋が去って、冬が来て、その冬が尽きても、きっと会うつもりでいたのです。すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、 その後に生き残っているのは卑怯時勢遅れだという感じが激しく私の胸を打ちました。私はあからさまにサイにそう言いました。サイは笑って取り合いませんでしたが、何を思ったものか突然私に、では殉死でもしたらよかろうとからかいました。